はい、 AI のファーストペンギンのお時間になりました。どうもこんにちは、せいやです。このチャンネルでは積み立て投資、 Wi-Fi、 ワールドについて発信をしております。 Wi-Fi を見る目が少し変わったクラリティ法案とデオバンキングの話という、テーマでお伝えできればいいなと思います。で、今回の結論としてはクラリティ法案は、Wi-Fi 個別の直接材料ではないですが、アメリカが暗号資産のルール整備を進めることでデオバンク市場には、間接的な追い風になり得るということです。まあ、ノートとか X でもたまに見かけるこのデオバンキングプラットフォーム Wi-Fi をまだ始めてはないけど少しこう気になってる人とかに全力で届けたいなと思います。デオバンキングとこう言われても、まあ、最初はなんかよくわからないと。新しい銀行のこの形なのか何なのか、それがよくわからない。で、オンチェーン銀行のインフラと言われてもなんかすごそうだし革新的だけど、なんかどっか身構えてしまう。で、マイニング報酬とか、そういう話が出てくると、期待より先にそれってなんか大丈夫なのと、なんか怪しくねみたいな感じも出てくる。まあ、この感覚っていうのはすごく自然だと思います。まあ、自分もですね、 Wi-Fi を実際に触りながら見ているんですけど、まあ、何でもこう肯定的に前向きに受け取っているわけではないです。ここはちょっと勘違いしてほしくないんですけど、まあ、確かに半年間で、WFI のマイニング報酬で、まあ、つまり原子回収率ですねが 100% 以上に到達した時は普通におお結構すげえじゃんと思いました。まあ、数字として見えるとこうやっぱどうしても人間分かりやすいですし、やっぱり期待もしちゃいますよね。まあ、人間だものっていう感じなんですけど、まあ、でもそこで判断をやめるのはまあまあやっぱ危ないなと思ってて、自分が一番こう把握したいのは短期で儲かるかって、まあ、そんなどうでもよくて、それよりも Wi-Fi がやろうとしていることが、まあ、これからのこの金融の流れとちゃんと合ってんのかなっていう点でした。その材料判断の一つがこう今話題のアメリカのクラリティ法案です。まあ、クラリティ法案とは何ぞやって話なんですけど、正式にはデジタルアセットマーケットクラリティアクトオブ2025ということで、まあ、暗号資産についてこれはまあ証券なのとか、商品なのとか、ステーブルコインなの、誰が監督するのをしっかりはっきりさせるための、アメリカの市場構造法案になります。まあ、ざっくり言えばですね、アメリカがこの暗号資産全体のルールをちゃんと、一度整理しておこうという、そういう動きになります。で、ついこの間ですね、2026年5月14日にアメリカの上院銀行委員会を15対9で過半数を取って通過しましたが、まだ最終成立した法律ではないです。まあ、もちろんですね、このクラリティ法案は Wi-Fi のための直接的な法案でも何でもないです。クラリティ法案が進んだから Wi-Fi が認められたわけでもないです。成功が保証されたわけでもないです。この報酬トークンの WFI に直接追い風だと言い切るのもちょっと雑すぎます。ただですね、もう完全に無関係とも思っては自分はいないです。まあ、自分が考える、まあ、あくまで楽観的な基本シナリオはまあこんな感じです。まあ、クラリティ法案が進む成立すると、まあ、アメリカで暗号資産のルールが明確になりますよね。で、金融機関とか決済企業が暗号資産やステーブルコインをより扱いやすくなりますよね。で、まあ、アメリカといったらやっぱテックとか金融の影響ってめちゃくちゃでかいので、その影響によって他国とか他の組織、グループ、企業とかそういうのでも、似た流れが広がっていきます。広がっていくとオンチェーン決済やステーブルコインがより説明しやすくなって、まあ、銀行っぽく使えるけどこれ裏はブロックチェーンってこのデオバンク市場にも追い風になって、その市場のど真ん中にいる Wi-Fi がやっぱ見られやすくなって評価されやすくなるって、まあ、こういうシナリオがまあ考えられます。あくまでこう楽観的で、こういう流れが組まれるんじゃないかって自分が考えた、まあ想定シナリオではあるんですけど、まあ、つまりこの Wi-Fi 単体の短期材料とかではなくて、 Wi-Fi が属している市場の風向きとして自分は見てます。まあ、今までのオンチェーン金融は、まあ、道路はあるけど交通ルールが曖昧な状態で、このクラリティ法案はこの信号とか標識とか免許制度をちゃんと整えようぜっていう、そういう話でして、Wi-Fi はその道路を使って新しい銀行っぽい乗り物のコア部分を作ろうとしている会社でして、まあ、だから交通ルールが整えれば走りやすくなるんじゃねみたいな、そういう可能性があるっていう、まあ、そんな具合です。まあ、ここで Wi-Fi の話もしておきましょう。今のこのお金の管理っていうのはまあやっぱかなり分かれてますよね。まあ、どういうことかっていうと、銀行口座は銀行口座、まあ当たり前ですよね、それは。 で、暗号資産っていうのはやっぱ取引所とかウォレットの中に、しまっておき、置いたりしますよね。で、カード会社はカード会社。で、ステーブルコインはまだ多くの人にとって、まあ、すごくやっぱり、送金だったり決済に、国際送金になればなるほど、より便利ではあるんですけど、多くの人にとってはまだちょっと別世界ですよね。まあ、でも、ステーブルコイン決済とかオンチェーン金融が今後もっと、普通に当たり前になるなら、この分断っていうのは、かなり面倒になっていきます。銀行のお金と、暗号資産のお金を毎回こう分けて考えるとかじゃなくて、もっと自然に使える形、まあ、つまりは従来の銀行の良さにブロックチェーンとか暗号資産の仕組みを組み込んだ新しい金融のサービスの形が、まあ、必要になるはずなんですよね。どうしてもこれは。WeFi が狙っているこのデオバンクの概念そのものでして、まあ、見た目は普通の金融アプリに近い。でも裏側ではステーブルコインとかカード決済とかオンチェーン記録とか報酬設計をつなげようとしているっていうことです。まあ、WeFi 公式もですね、まあ自社をこのフィンテックとか金融機関向けのブロックチェーン金融インフラと位置づけてまして、WeChain っていうまあ独自のブロックチェーン上で透明性とコンプライアンスを意識したデオバンクを、可能にすると説明しております。まあ、もちろん気になる点も、まあ山ほどあります。国ごとの規制対応とか、サービス提供地域とか、報酬の持続性とか、競合との戦いとか、利益の開示とか、まあ、アメリカの法案が進んだからといって、日本にいる自分たちが、まあ、そのまま安心できるわけでも、ないです。だから自分は WeFi を絶対やるべきだとは、言わないです、短期的な価格とか報酬だけを見て入るならやめた方がいいと、毎回自分はこの、WeFi やるときに、毎回いろんな人に伝えてます。でもこう銀行とブロックチェーンのこの境目がこれからまあどう混ざり合ってまあ溶けていくかって、この新たな金融ジャンルの挑戦に興味があるなら WeFi は一度ちゃんと見ておく価値はありそうです。まあ何度も言いますが、このアメリカで最近アメリカの上院で可決されたクラリティ法案っていうのは WeFi 個別の追い風材料ではないです。ただですね、アメリカが暗号資産を金融ルールの中にこう入れようとしている、流れを見ると WiFi が掲げるこのデオバンキングっていうのは、まあ、少なくとも時代の方向と、まあ、大きくずれてはいない、まあ、むしろこう流行の最先端を走ってる可能性すらあるということです。 WiFi を見るときに確認してほしいのは一つだけでして、これは単なる、マイニング報酬付きの暗号資産サービスに見えるのか、まあ、それともオンチェーン金融インフラを本気で作ろうとしているのか、まあ、そこにまあ少しでもなんか可能性を感じた人だけが概要欄に貼っておきます。招待リンクから中身を見てみてください。約7800円から ITO ユニットが購入可能で、この ITO ユニットを購入すると毎日報酬を毎秒受け取れます。まあ、無理して本当に始める必要は全くないです。でもこの WeFi の将来性を1ミリでも感じたなら自分の目で一度確認しておく価値はありそうです。ということで、またねー。